皆さんおはようございます、あるいはこんばんは、場合によっては、こんにちは。いかいちかわ第215回目の放送が始まりました。本日はですね、西暦で言うと2025年、5月の9日ですね、2025年5月9日金曜日、令和、和暦で言うと令和、7年ですね。もう令和7年ですか。平成が果たして何年まであったか、もう皆さん忘れちゃったかもしれませんが、平成は確か31年まであったんですよね。まあそれはともかく、令和7年、西暦2025年5月9日、金曜日午後、4時21分ですね。私はですね、このいかいちかわの、パーソナリティを務めているノスタルジー鈴木と言います。いつも一緒にお送りしているですね、もう一人のパーソナリティ、稲村ジェーンさんはですね、確か今日もですね、収録に参加するかいと声をかけたところですね、いやちょっと今日はノーセンキューという話でした。というわけで、私はですね、今日は一人でお送りしたいと思います。そしていつものスタジオを飛び出しましてですね、今日はですね、スタジオの外からお届けしたいなと、ストリートからお届けしたいなと思ってます。ここはですね、場所はですね、千葉県の市川市ではなく船橋市なんですね。場所としては、先ほど、私は JR 総武線のですね、下佐中山駅のあたりにいたんですが、そこを後にしまして、線路沿いを、線路はまあ、高架になっています。私の頭上を線路が東西に走っておりますが、高架をですね、の下をですね、高架下の歩道をこう歩いていると、高架下の歩道を歩いているわけです。そして西船橋の方に向かって今歩いている、地理で言いますとですね、下佐中山駅の一つ、東の、つまり千葉方面の駅が西船橋です。そして下佐中山駅というのは、船橋市の、まあ、最も、西に位置しているんですね。市川市の、東の端と、まあ、ほぼ接しているようなあたり、ほぼ市境に近いところにあるのが下佐中山駅で、そこに私はさっきいたんですが、そこを後にしまして、西船橋の駅の方に向かって歩いているということでございます。はい。でですね、このいかいちかわ第215回目の放送なんですけれども、私がなぜ下佐中山駅にいたかというと、どっか出かける途中なのか、それとも出かけて帰ってきて、そこで降りたのかと、いろんなその仮説は成り立つわけですが、この5月の9日、何を私が下佐中山駅でしていたかということを今からですね、告白しようと思いますけれども、はい、実はですね、 JR 下佐中山駅南口のバリアフリー化早期実現を目指す会というですね、非常に長い名前の会がありまして、その会の名前を私もなかなか覚えられないし、今は実は物を見て話したんですね。何を見たかというと、今このストリートでこうレコーディングしながら歩いていますが、このレコーディングに使用しているアプリケーションの背後に開いていたですね、ブラウザ、スマートフォン向けのブラウザ、ウェブブラウザのですね、でですね、ノートという、まあ、ブログサービスがありますが、このノートのですね、この下佐中山駅南口の云々の会、目指す会のノートの、その会の会が開設したアカウントのですね、ページを見て、この会の名前を読み上げたというわけですが、実は私ですね、この会のメンバーでもあるんですね。まあ、ずっとメンバーだったわけじゃなくて、今年2025年のですね、確か1月ですかね、に、メンバーになったばかりで、まだ、4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月経ったぐらいなんですけれども、そのですね、ま、その会の名前にあった通り、 JR、下佐中山駅南口のバリアフリー化を目指すと言っている通り、ね、この駅の南口にですね、6段の階段がありまして、この6段の階段というのはくせ者でですね、駅の構内から、まあ、改札を出てですね、北口はそのままフラットな、平らなですね、ところを歩いて北口に出ることができまして、まあ、街中に出ることができますが、南口の場合はですね、改札を出て左側が南口がある方なんですが、南口の方に向かってですね、駅の構内を出て 道に出ようとしますと6段の階段を下る必要があるんですね。降りる必要がある。逆に言うと、南口から入っていって、駅の南口に入っていこうとするとですね、道路から6段の階段を登らなきゃいけないと。で、まあ、たかが6段かもしれませんけれども、ベビーカー、車椅子、あるいは、目が不自由な、ね、方とか、さまざまな、あと重い荷物を持った方にとっては、この6段の階段というのは、登るのも降りるのもかなり、負担ですし、危ないということがございます。というわけで、まあ、この会が活動を開始するよりもはるか前からですね、この南口の階段をどうにかしてバリアフリー化をですね、してほしいという願いを、まあ、地域の住民が声を上げて、この駅がある、自治体である船橋市、あるいは、利用者が多いこの市川市の両自治体にですね、まあ、議会とか議員とか、あるいは市長とかにですね、訴えかけたりしているということです。それからまあ、ここの駅を管轄している JR 東日本千葉支社ですね、こちらにもですね、署名を集めたものを届けたりしてきたということなんですけれども、実はその5月の9日本日ですね、先ほど、14時から15時までの1時間程度なんですが、私も、まあ参加したんですが、ビラ配り、まあ、チラシ、私が作成したチラシを配って、それから道行く人にチラシを配りながら、あとこの6段のその階段っていうのを知ってますかと、知っていたらこの階段ってこう問題だと思いますか思いませんかということで、パネルを用意してですね、問題だと思うっていう方は問題だと思うという欄にシールを貼る、そうじゃないという方は問題だとは思わないという方にシールを貼るという、まあ、よく街角でやっているようなシール投票、シールを貼って意思を表明する投票みたいな、まあ、簡易的なアンケートみたいなものですね。もちろんこれは統計的なもの、統計的に正確さを持った、調査ではないんですけれども、まあ、町の人の声を聞くという形でですね、こんな活動を1時間程度やりました。100枚以上ですね、用意したチラシがですね、まあ、約140枚のチラシを用意しましたが、まあ、そのうち100枚以上は配布したと。もともと100枚用意していたチラシがですね、途中でもうなくなって、配りきってなくなってしまいまして、急遽追加で近くのコンビニエンスストアで印刷したということで、投票していただいた方の総数も100弱、まあ、さっきですね、メンバーが数を数えていて99人の方が答えていたというふうに言ってましたが、私はその人がカウントしたシールの数を数えている時のですね、1枚シールを数え損ねている場面を見た気がするので、まあ、実質100人の人が、意思を表明してくれたというふうに思っていますけれども、まあ、そんな活動をしたと、というわけですね。ちょっと前置きとか説明がすごく長くなってしまいましたけど、まあ、そんなわけでこのですね、でこの配ったチラシなんですね、この前でもこの、活動体というか会はですね、何度もこのチラシ、ビラと言ってますがね、ビラ配りっていうのをやってきていたんですが、でそれ内容も見せていただいたら、まあ、私が入る前だったんですけども、その配ったりしたのは、非常によくできたというか、まあ、素晴らしい情報が載っていて、こんな風に困っている、声を上げている、実現を目指しているんだということで、そんなことを綴った、チラシを過去に、まあ、少なくとも3回は配っているのを私は確認しました。近年この1年半ぐらいの間に3回は配っていたと。で今回ですね、まあ、せっかく、まあ、ちょっと私がそのチラシを作る担当したものですから、もうタイトルをつけてですね、その解放誌というと大げさなんですが、たかが6段されど6段というタイトルの、まあ、ペーパーをタイトルをつけまして、で、まあ、この第1号ということでこうお配りしたというわけですね。ここにはですね、少し前にさっき申し上げたそのこの回のノートっていうのがあります。まあ、ちょっと検索する場合はですね、Google でもなんか何でもですね、検索のウィンドウに下宇佐中山スペースバリアフリーっていうふうに入れていただいて検索すると、まあ、出てくる、まあ、上位に出てくる中の、まあ、ノートとか、まあ、あるいはツイッターこと、旧ツイッターこと X など見ていただくとですね、そこからですね、この駅の階段についての意見を聞かせてくださいというアンケートフォームがありま、にリンクが貼られているんですけど、そこから答えてもらった方のアンケートの声、生の声もこう聞いているんですね。こういうふうに困っているとか、私の母親がすごく困っていたとか、そんな、まあ 不満とか怒りにも似たような声とかをですね、まあ、何名かの声をピックアップして、この今日配った、まあ、チラシあるいはたかが6段サルド6段第1号こちらに掲載したりしていてですね、まあ、割と作りとしても、まあ、ちょっとポップな感じキャッチーな感じの、ものにあえてしたんですけれども、これを今回配ったというわけです。まあ、いずれですね、この、JR 下佐中山駅南口うんぬんバリアフリーうんぬんの会の目指す会の早期実現を目指す会のですねノートの方に、まあ、今いわゆるウェブサイトというものを持っていなくて、このノートそれから、旧ツイッターこと X それからフェイスブック、この3つをこう運用しているんですね。運用しているあるいは運営しているんですが、この中のノートの方を、まあ、ウェブサイトのような形で使っておりますけれども、ここにですね今日配ったあのたかが6段サルで6段の第1号の、ファイル PDF かあるいは JPEG のような画像ファイルか、これをこう載せておきますので、ぜひ興味のある方はそっちもチェックしてほしいのというふうに思ってます。今電車が走っている音が聞こえるかもしれませんが、私ちょうどですね、ずっとあの JR 総武線の線路脇の道路を歩いているんですが、ちょうどですね今、西船橋から、東京方面に向かって進む、まあ、茨城中山、妙典、行徳、南行徳、そしてあの江戸川を渡って東京都内に入っていく東京メトロ地下鉄の東西線があるんですが、この両、鉄道の何ですかね、分かれ目というか、そのあたりをこう歩いていて、トンネル、ちょっとしたトンネルになっているところの下をくぐって歩きまして、トンネルの下じゃなくてトンネルをくぐって歩きまして、なのでさっきその上を通過していく電車の音が響いていたのがお分かりか、音が聞こえたかなというふうに思います。はい、はい、今私歩いていて目の前に電柱が立っておりまして、見るとここは本郷町と書いてますね。本郷町、船橋市のここは本郷町というところらしいですね。はい、そんなわけで異界地下第215回はですね、このもう一度の名前を言いますと、 JR 下佐中山駅南口のバリアフリー化早期実現を目指す会、JR 下佐中山駅南口のバリアフリー化早期実現を目指す会のですね、活動を実際に下佐中山駅の、まあ、南口と北口両方の、出入り口の方で活動した直後の私がですね、その熱気も冷めやらぬ中、まあ、実際はですねそこでこの、チラシビラを配り皆さんのご意見を聞いた後にですね、それこそ北口の駅の北口、まあ、高架下ですね、南そう高架下にあるガストというですねスカイラークグループの、スカイラークグループのファミリーレストランの、まあ、主要な業態、ガストにですね、でですね、この会のメンバーが、集まっていつも行っている運営会議というか事務局会議ですかね、これを、まあ、これ毎月やっているんですが、これをここで、行いまして、今日の成果とかどんな、あの駅の利用者の方からどんなこう意見が出ていたとかですね、あのまあその今後どういう活動をしていこうかみたいな話をしました。そして今日配ったたかが6段サルド6段にも記してていたんですけど、実はですね、まもなくですね船橋市の市長選挙があるんですね。船橋市長選挙というのが行われます。はい、現職の市長はですねあの松戸市長という、市長さん、船橋市だけど松戸さんというのでちょっと、ギャグっぽく、まあ、ご本人も言っていたり一般的にも言われているんですが、この松戸さんがですね、松戸市長が、もう今もう、3期目を今務められていますが、4期目の、を目指して再びですね立候補すると言われておりますが、その他確か3名の方が立候補すると言われていて、合計4人ですねかな、 4,5 人多分出ると思いますが、で、まあ、この方々のですねその、選挙事務所っていうんですか、ちょっと選挙事務所かな、まあ、その住所が分かっている方にはですね、私たちの会の方からこの下佐中山駅南口のその階段についてバリアフリー化についてどのようにお考えかと、もし市長になったらどのようにこの問題に取り組んでいくか、その考えがあれば聞かせてほしいという形でのまあアンケートをですね、まあ公開質問状みたいな形でですね、要はそのご回答いただいた場合にはそれを ウェブサイトとか、あるいは場合によってはいろんな、新聞とかのメディアとかでもですね、報告、特に主に船橋市民の人、場合によっては市川市の人も含めてですね、広く知ってもらいたいなというふうに思っているので、そういう形での、そういうふうに回答を、公表しますよという形で、その前提でお答えいただきたいという形の公開質問状というのを、メンバーで相談して作ってですね、今ちょうどその質問状を立候補するとされている方にですね、届けたということでございます。はい、なので、その回答がですね、返ってきた暁にはまたウェブサイトで、誰がどんなふうに意見を言っていたと、でこのいうことを公表して、皆さんの、船橋市の方には選挙の、投票の参考になればと思いますし、ただそれだけじゃなくて、そのように市長を目指そうという方が、このバリアフリーの問題、特に下総中山駅というのはですね、船橋市の中でいうと、さっきも言ったように市の一番西の端っこなんですね。市川市にも接しているところで、市の中心、立地的には市の中心地にあるわけではないんですが、で多分私の予想では3割から4割、3割以上4割未満か4割以上5割未満か分かりませんが、それぐらいは市川市の人も使っているんですが、漁師にまたがっているというか利用者がまたがっているその駅の、そんな漁師にまたがって利用者が近くに住んでいたりするこの、駅がですね、駅のバリアフリー化を船橋市の市長を目指さんとする方がどのように考えているかということ、これを知っておくことにとても意味があるだろうし、一つはもちろん選挙の投票する際の参考になるということもありますが、例えば4、5人こう立候補して、どなたか1人が当選した場合に、落選してしまった方もですね、ここでこのようなことを言っていたということは記録は残ります。そうすると、その方が別に市長に ならないとしても、何らかの形でですね、地域での活動をに地域での活動を続ける場合にはですね、この駅のこの階段のバリアフリー化に関して、何らかそのメッセージに基づくような活動というものをするかもしれませんし、そんな形でとても貴重な意見の表明になるのかなと、このアンケートへの回答が意見の表明になるかなというふうに思っております。というわけで、いかいちかとしてはですね、珍しく船橋市にある駅の話を しましたけれども、私も市川市民でありながら下総中山駅をよく使っていますし、例えば市川市の中でもですね、バラキ中山駅っていうのは、駅は船橋市にあるんですけども、やっぱりその周辺はですね、市川市がその駅を囲むように市川市の土地になってるんですね。はい、でバラキというのは、地名は船橋なんですが、中山というのが市川市の地名で、この2つの地名をくっつけた形、それが駅名がそのバラキ中山という駅名になっていたりするわけです。それからですね、松飛台という駅があるんですね。北総電鉄ですね。この松飛台はですね、大町というのは市川市にある駅です。大町の次の駅というと、どっちが手前かという話もあるんですが、千葉ニュータウン側から見ると、大町があって、そしてそれよりも東京側に松飛台があるんですが、松飛台はですね、松飛台の駅自体は、松戸市の中にあるんですけれども、松戸市にあるんですけど、北口の方はですね、松戸にいてますが、南口を出るとすぐもう市川市なんですよ、松飛台は。で、最近ちょっと確かルートが変わっちゃって、その駅前まで行かなくなったような気はしますけれども、コミュニティバスがありますよね、市川市に。その北部ルートのコミュニティバスのですね、なんだかルートっていうのがあるんですが、その中の一つが松飛台まで行くルートが確かあったと思うんですよね、去年ぐらいまで確か。で、今確かそれがなくなっちゃったのかなという気もします。ちょっと正確なところは私も今ここで確認はしきれませんけれども、そんなことがございます。はい、というわけで、市境に結構駅が存在しています。例えば京成の中山駅なんかもですね、駅としては船橋市の駅になりますけれども、やっぱりあの駅も市川市の人も使ってますしね。そういう感じで、その今回バリアフリーの問題に着目をしたわけですが、その市境の話ってのもですね、実はこの1回1回でもこれまでもしたかなと思うんですが、今後もしていきたいなと思ってますし、私とか稲村ジェーンさんが参加しているフリースタイル市川でもですね、 鉄人というメンバーがいまして、この鉄人というメンバーは市川市では例えばですね、オレンジスマイル市川という、活動の、まあ、中心メンバー、実行委員長ですね、それを務めている鉄人という、まあ、アイアンマンと、通称アイアンマンと呼ばれている人物がいるんですけども、このアイアンマンがですね、アイアンマンこと鉄人がもうですね、よくこう市境とか市境というのに関心を持っているというわけです。市境に関心を持っているというか、市境をずっとこう走ってですね、その市境を走ることによって、その走った軌跡をですね、走ったあのルートを線で結ぶと、ちょうど市川市の形になると。分かりますかね、まあ、海のところはちょっとどうなるか分かりませんが、江戸川沿いとかですね、あと松戸と市川市の境、それから船橋と市川市の境の市境をこう走ることでですね、自分が走ったその軌跡を、軌跡で市川市の輪郭を描くというですね、まあ、ちょっと一風変わった、あるいは二風変わった、三風変わったですね、一風二風三風変わった、そんなことにですね、心ときめかせている人物、それが、今ちょっと名前言いそうになりましたが、通称アイアンマンこと鉄人なんですね。28号ではないんですね、はい、鉄人28号ではなく人類、あの人なんですけども、でオレンジスマイル市川という、そういうですね、まあ、認知症というものをみんなに知ってもらおうという啓発の意味を込めていたり、あるいは認知症というものを、まあ、加齢によって認知症をこうになってしまった人もですね、まあ、地域との接点を持って社会とのつながりを感じられるような、そんな地域にであるべきだっていう、あの熱い気持ちを持ってですね、それをあの、そういう街づくりをしていきたいということで、オレンジスマイル市川、通称オレスマと言われてますね、オレスマ、このオレスマ市川というものをやっている鉄人が市境に関心を持っている、実際私もですね、昨年2024年の12月ですか、もう半年前、まだ半年経ってませんけども、この鉄人とですね、それこそ下田中山駅の近くのですね、おでん屋さん、おでん町の日というですね、おでん町の日というおでん屋さんに2人で年末行きまして、2人ともその店の存在は知っていましたが、知っていてなんか雰囲気いいけれども、なかなか入る機会がない、あるいは入りづらいというふうに、まあ、あの思うところもあった。そんな店にですね、じゃあ2人で行ってみようよと、市境に熱視線を送る2人でですね、そこに行ってみてはどうかということでですね、行ったんですね。とても美味しいおでん屋さんでしたけれども、そんなこんなで、まあ、そういった市境の名、あの知られざるというと大変お店には失礼になってしまいますけれども、あの市境の店を行くというような企画もですね、このイカイチカワ、あるいはフリースタイルチカワのウェブサイトなんかでも、やってもいいかなと思うぐらい、市境にはいろんな魅力、あるいはまだ、知られざるというか、市境であるがためにですね、市川市の、あるいは船橋市の情報というふうには言いづらい、場合があったりするのかもしれませんけれども、そんなこんな、あんなこんな、ですね、ことでですね、市境情報もこれからこのイカイチカワでも発信していければなと思っています。私すでにですね、もう西船橋に到着して、おります。この放送を続けているためにですね、うろうろして、歩く動線を、軌跡をですね、くねくねとさせて駅に到着しないようにわざとしているということですけれども、放送開始からすでに23分経って、間もなくもう目の前が今西船橋駅のですね、これは南口の、改札、こちらはまあエスカレーターはあるのかな、ありますね、エスカレーター、エレベーター、階段がありますけれども、そこでございまして、というわけで間もなくこの放送を終了したいと思います。ちょうどですね、武蔵野線 の線路が高架がありまして、その下にスーパーマーケットが1つ2つ2店舗あるんですけど、1店舗がちょうど今私その横を通って歩いてますが、ローマ字で新鮮館グリーンデリって書いてあるスーパーマーケットがあります。これはですね、東西線のホームからちょうど見えるところにある、スーパーマーケットですね、はい。こちらはイートインもある感じですね。私実は入ったことないんですが、後でちょっと入ってみようと思います。買い物してみようと思ってます。そしてもう1店舗ありましてですね、近くにちょうどあのその店舗の前まで行って収録を終えたいと思いますけれども、今ちょうど24分ですけれども、もう1店舗はですね、 こちらは行徳の駅の北口ですかね。北口を出て、少し西の方に歩いたところにあるスーパーマーケット、そちらと同じ店舗、チェーンなんですが、セレクションというスーパーマーケットがその行徳にあるんですが、西船橋の南口にもセレクションがありまして、まもなく今私ちょうどドトールコーヒーのところを歩いてますが、ここをですね右に曲がる、つまり、南の方に行くとコナミスポーツクラブがあるんですが、そのコナミスポーツクラブが入っているビルの1階がですねセレクションというスーパーになります。というわけで今からセレクションに行きたいと思います。それではちょうど時間は放送時間25分を過ぎましたけれども、セレクションに入る直前に放送終了したいと思いますけれども、またぜひお耳にかかりたいと思います。いかいちから第215回目の放送でした。2025年の5月の9日放送、今日は、ノスタルジー鈴木が一人でお送りしました。またお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。